薬剤師向け医師薬連携に関する研修資料、制作一般財団法人サンスター財団、監修大阪大学名誉教授雫石聡、協力一般社団法人日本保険薬局協会。第1部総論では、除雪生涯にわたる健全な口腔保険、虫歯とその予防、歯周病とその予防、セルフケアについて紹介いたします。この除雪では、お口の健康の大切さ、健康寿命の延伸や QOL 向上のための歯科対策、日本人のお口の現状、スペシャルケアが必要な人の歯科的問題点と課題について触れていきます。歯と口の健康は、食べる喜び、話す楽しみ、さらに若さを保つためにも重要であり、健康寿命の延伸や QOL の向上にも大きく寄与すると言われています。さらに最近では、歯と口の病気や障害が肥満、糖尿病、循環器病、がん、肺炎や認知症などの発症と関連することも報告されています。これらのことは、健康寿命の延伸や QOL の向上には歯と口の健康が大切であることを意味しています。健康日本21第2次では、健康寿命の延伸、QOL の向上のために生活習慣の改善が必要であると提唱されています。歯科においては、歯の喪失を防ぎ、一生自分の歯で食べられる口を保つことが大切と考えられています。歯を失う原因である虫歯や歯周病予防のためには、セルフケアとともに定期的な歯科検診の受診も勧められています。このグラフは、歯を20本以上持つ人の割合を示しています。歯が20本あれば、ほとんどのものを食べることができます。8020運動が開始された1987年頃と比べると、すべての年代で20本以上の歯を持つ人の割合が増えています。特に80歳の8020達成者は、1987年では1割を切っていましたが、近年では3割を超えるまで増加しています。歯が残ることは素晴らしいことですが、虫歯や歯周病に罹患するリスクは高くなります。高齢者で問題となる誤嚥性肺炎の予防を含め、今まで以上に高齢者の歯科対策が必要となってきます。障害者や有病者、介護を必要とする高齢者や災害弱者には、特別な口腔ケアが必要です。これらスペシャルケアが必要な人たちの口腔の問題点には、咀嚼機能の低下、唾液分泌の減少やセルフケアの低下などが見られ、さまざまな歯や口の疾病や障害が発生します。特に誤嚥性肺炎の発症は、直接死につながる危険があります。しかし、スペシャルケアが必要な人のお口の疾病や障害は、定期歯科検診やプロケア、セルフケアによって予防することができます。この生涯にわたる健全な口腔保険では、ライフステージ別の歯科的な課題と対策、噛むことの効用、高齢者における歯の喪失と低栄養の悪循環、お口の機能低下の有無を調べる自己チェックシートを紹介いたします。また、現在明らかになりつつある歯の本数と生存年数の関係や、歯の本数と生存年数の関係や、歯の本数 及び義肢の使用と認知症発症の関係についても触れていきます。ライフステージごとの課題を理解した上で歯科保険対策を行うことは大切です。人の口は乳歯の放出、乳歯列の完成、乳歯と永久歯の交換、永久歯列の完成という変化の中で歯科的な課題は変わっていきます。一般的には年齢が低い時期は虫歯予防が重要となり、中学校からは歯茎の炎症予防が加わり、成人になると歯周病の予防や治療、治した虫歯の再発予防、老年期ではお口の機能低下の予防や機能を維持するための義歯の手入れなどが重要となります。噛むことは食べ物の味を味わうだけでなく、消化を助ける、唾液の分泌を良くする、咀嚼により顔の筋肉や顎を使うことで発育をサポートする、食材中の異物を発見し排出する、肥満予防につながる、姿勢を正しく保つ効果があるなど、さまざまな効用があります。特に高齢者ではきちんと咀嚼できないと学習、記憶、自立度、認知、全身的な運動の持久力などの低下が見られるという報告もあります。歯を失ったり義歯が合わなくなると、さまざまな食品を食べることができず、エネルギーが十分に取れなくなり、栄養が偏ります。その結果、気力がなくなり、体を動かすことが少なくなっていきます。動くことが少なくなると必要なエネルギーが減り、ますます食事量が減るという悪循環に陥ります。また体を動かす気力がなければ、当然歯科治療を積極的に受けることもなくなり、さらに歯の喪失を招くことになり、低栄養に拍車をかけることになります。この口腔機能自己チェックシートで、1. 硬いものが食べにくくなった、 7. 食事にかかる時間が長くなった、 11. 左右の奥歯で噛み締めができないと回答した人は、咀嚼機能が低下していることが疑われます。 2. お茶や汁物などでむせる、4. 薬が飲みにくい、 9. 食べこぼしがある、 10. 食後に口の中に食べ物が残りやすいと回答された人は、飲み込む働きの低下が疑われます。 3. 口が乾きやすい、 5. 話すときに舌が引っかかると回答された人は、口が乾いていることが疑われます。 6. 口臭が気になる、 8. 薄味が分かりにくい人は、口の中が汚れていることが疑われます。いずれかに該当された人は、歯科の専門的な支援が必要です。このスライドは40歳以上の住民を対象としたコホート研究です。グラフでは機能する歯が10本以上ある人と10本未満の人の生存期間を比較しています。80歳以上では男女ともに歯の本数が多い人ほど生存年数が長くなることが示されています。歯の本数と総死亡との関係について、異なる国の複数のコホート調査の報告でも、歯の本数が多いと寿命が長くなることが示されています。このスライドは、65歳以上の住民を4年間追跡したコホート研究です。歯がほとんどなく、義歯をしていない人は、認知症発症のリスクが高くなることが示されています。一方で、歯がほとんどなくても義歯を入れることで、認知症の発症リスクを抑制できる可能性も示されました。この虫歯とその予防では、 虫歯の有病率の傾向について、虫歯の発生メカニズム、進行、予防について触れていきます。虫歯とは、虫歯の原因菌が作り出す酸が歯を溶かしてしまった状態のことで、歯科の専門用語では「蝮食」と言われ、英語では「デンタルカリエス」と呼ばれています。このグラフは、虫歯を持つ人の年齢階級別の割合を示しています。虫歯を持つ人の割合を年齢階級別に見ると、若い年齢ほど虫歯の減少傾向が明らかで、特に5歳から14歳では、我が国で今まで経験したことがないほど低いレベルになっています。しかし、高齢者では逆に、虫歯を持つ人の割合は増加しています。フッ化物含有の歯磨きの使用と、1日2回以上のブラッシング習慣が定着している現代であっても、虫歯になる人が多いことがわかります。虫歯の発生メカニズムは、歯の表面に虫歯の原因菌が付着することから始まります。次に、この虫歯原因菌が諸糖を取り込み、不溶性グルカンというネバネバした物質を作ります。この不溶性グルカンを足場として、その他の細菌たちも歯の表面に付着し、プラークを作ります。そしてこのプラークの中で虫歯原因菌はさらに増殖し、諸糖から酸を作り出し、歯を溶かし始めます。そして歯に穴が開いたものが虫歯です。歯の表面では常に脱灰と再石灰化が繰り返されています。脱灰とは酸によって歯の表面のエナメル質の中のカルシウムやリンが溶け出すことです。再石灰化とは、脱灰によって溶け出したカルシウムやリンが再びエナメル質に戻ることです。脱灰が再石灰化より強くなれば虫歯は進行し、初期虫歯が起こります。しかし、脱灰と再石灰化が同じ程度であれば虫歯は進みません。なお、脱灰より再石灰化が強くなれば虫歯の進行は抑制され、初期虫歯であれば元の健康な状態に戻すことができます。海士という研究者が虫歯の三大要因を三つの輪で示しました。虫歯は諸糖などの糖質、ミュータンス菌などの口腔細菌と脂質の三つの条件が重なり合って発生します。虫歯予防はこの三つが重ならないようにそれぞれに対する予防策をとります。それでは、3つの予防対策について紹介します。虫歯予防の一つである糖質対策として、食生活習慣の改善と非蝮食糖の利用があります。食生活習慣の改善として、1日の間食回数を減らす方法があります。糖質が入った食べ物を一口でも食べると、虫歯菌の出す酸により、お口の中のpHが酸性に傾き、脱灰が起こります。諸糖を含む食品の間食回数が多いほど、再石灰化の時間が短くなり、虫歯になりやすくなります。間食回数以外の糖質対策としては、酸を作る糖質の代わりに、酸を酸性しない非蝮食糖を取る方法があります。虫歯予防には、糖質対策以外に、虫歯の原因菌の感染リスクを減らしたり、歯の質を強化する方法があります。虫歯の原因菌は、生後19ヶ月から33ヶ月の間に、母親や家族から乳児に感染しやすいと言われています。この感染時期を遅らせることで、 虫歯リスクが減少することが複数の研究で報告されています。この感染しやすい時期を迎える前に、家族は虫歯を治したり、お口をきれいにする習慣をつけることが大切です。歯の質を強くするために、フッ化物の入った島剤や線香剤を使用することも効果的です。フッ化物について不安を持たれている方もいますが、フッ化物は脂質を強化する自然元素の一つで、私たちを取り巻く自然環境に広く分布しているものです。土壌や空気、水、食物などに存在しており、毎日の食事を通じて摂取されています。フッ化物の虫歯予防メカニズムは3つあります。1つ目は、再石灰化を促進して歯の質を強化したり、脱灰を抑制する効果。2つ目は、歯のエナメル質や造形質に取り込まれて、強い結晶構造を作ることで歯を強くする効果。3つ目は、フッ化物の抗菌力により、虫歯の原因菌の一つであるミュータンス菌の働きを抑える効果です。フッ化物応用方法には3つあります。1つ目は、毎日フッ化物配合島剤を使う方法。2つ目は、自宅で行うフッ化物線香。3つ目は、歯科院での四面塗布です。フッ化物が効果的に働くには、お口に長くとどまる状態を作ることが重要で、特に歯磨きの後に口をゆすぎすぎないことが大切です。毎日の歯磨きに、フッ化物線香を加えたセルフケアと、歯科院での定期的なプロケアを組み合わせることで、効果的に虫歯を予防することができます。この歯周病とその予防では、現在の日本人の歯茎の状態や、歯周病の原因やリスク因子、進行、予防について触れていきます。このグラフは、1999年と2005年、2011年の歯周病の有病者率を示しています。歯肉炎の人の割合を年齢階級別に見ると、15歳から44歳では国民の半数以上が歯肉炎に罹患しています。成人期の後半からは歯肉炎が進行した歯周炎に罹患している人の割合が高くなっています。特に最近では、8020運動の成果により歯が残ることで、高齢期の歯周炎有病者が増加しています。歯周病は歯周組織の病気で細菌感染症です。歯周病は歯肉炎と歯周炎に分かれ、歯肉炎は歯茎が赤く腫れたり出血する症状が見られ、歯周炎は炎症が進んで、歯槽骨が溶かされ、歯周組織が破壊されます。歯周病の発症には、歯周病菌と体を守ろうとする防御能力のバランスが問題となります。防御する力が大きければ歯周病は発症しませんが、逆に防御する力が小さくなれば、歯周病菌が少なくても歯周病は発症します。歯周病が進行すると、さまざまな症状が見られます。健康な歯茎はピンク色で引き締まっていますが、歯肉炎になると歯茎が赤く腫れて、小さな刺激で歯茎から出血します。さらに症状が進むと、歯を支える骨まで炎症が進み、口臭が強くなったり、歯が動揺したり、膿が出たりすることもあります。最後は歯茎が退縮し、歯が抜け落ちてしまいます。歯周病は細菌感染症ですが、発症や悪化は遺伝や老化、糖尿病などの病気のほかに、 喫煙、ストレス、よく噛まずに食べる、間食など不規則な生活習慣も関係しています。すなわち、歯周病は生活習慣病という側面もあります。また、歯周病は全身状態とも深い関係がありますので、歯周病と全身状態の両方をうまくコントロールしていくことも大切です。歯周病の原因である歯周病菌は、口から全身へ血流に乗って運ばれ、体へ悪影響を及ぼします。歯周病に関わりのある病気は、糖尿病がよく知られていますが、それ以外にも肺炎や心疾患、低体重児出産など、さまざまな病気と関わりがあると言われています。つまり、常にお口を健康な状態に保つことが、病気の進行を防ぐことに関連していると考えられます。効果的な歯周病予防は、歯面を長時間良好な状態に保つことです。すなわち、プラークコントロールが基本となります。洗口液や液体歯磨きで歯面をコートして、プラークの形成を抑制したり、プラークが形成されたときは、歯ブラシや歯間ブラシ、デンタルフロスを使って丁寧にプラークを除去することが大切です。歯周病予防の基本は、歯にプラークを残さないことです。毎日のホームケアに加え、自分では取りきれない汚れを専門家に落としてもらうことが大切です。また、歯周病は自覚症状がないまま進行してしまう病気ですので、定期検診を受けることも必要です。万が一、歯周病と診断されても発見が早いほど、治療時間と治療費を節約することができます。このセルフケアでは、セルフケアの目的と歯ブラシや液体オーラルケア製品、デンタルフロス、歯間ブラシの紹介と具体的な使い方について触れていきます。虫歯、歯周病の原因はプラークに潜む細菌です。虫歯や歯周病対策には歯磨きによりお口をケアすることが重要です。特に睡眠中は唾液が出にくくなり、細菌が繁殖しやすい環境になってしまうので、寝る前の歯磨きはとても大切です。ブラッシングだけでは落としにくい奥歯や歯間部のプラークには、デンタルフロスや歯間ブラシ、液体歯磨きや洗口液の使用が有効です。歯ブラシの選び方のポイントは2つで、ヘッドの大きさとブラシの硬さです。ヘッドの大きさは、磨く人の上の前歯2本の幅が目安です。特に奥歯をしっかり磨きたい方は、奥まで届くように小さめのものがおすすめです。ブラシの硬さは、歯茎が健康の人は普通の硬さを、歯茎が弱っている人は柔らかめの硬さがおすすめです。歯ブラシの交換時期は、歯ブラシは使っているうちに徐々に毛先が広がってしまったり、腰がなくなりますので、1ヶ月が目安となります。虫歯、歯周病対策のための一般的なブラッシング方法を紹介します。この方法以外にも様々なブラッシング方法がありますが、ブラッシングのポイントは、毛先が広がらないくらいの優しい力で、小刻みに磨くことと、汚れが残りやすい歯の裏側や歯と歯茎の境目、歯と歯の間を意識して磨くことです。市販されている液体オーラルケア製品には、薬用成分を含まない化粧品と、薬用成分を含む医薬部外品があります。洗口液は口をすすぐことにより、口の中を浄化したり、口臭を防いだり、 医薬部外品では虫歯や歯石の沈着を防いだり歯を白くするものもあります。歯磨きできないときや時間がないときに手軽にお手入れできます。液体歯磨きは液体タイプの歯磨きで、歯ブラシでブラッシングすることにより口の中を爽快にしたり口臭を防いだり、医薬部外品では虫歯や歯周病などを予防するものもあります。このグラフは歯間清掃具による歯間部のプラークの除去効果を示したものです。歯ブラシによるブラッシングだけでは 61% しか除去できなかったのに対し、フロスを併用すると 79%、 歯間ブラシを加えると 85% まで除去できました。プラークをできる限り除去するには、歯ブラシだけでなくフロスや歯間ブラシを使用することが大切です。デンタルフロスは歯間ブラシが入らない歯と歯の間の汚れを落とすものです。フロスの使い方は、フロスを40センチほどの長さに切り、フロスを左手中指に 2,3 回巻きつけて、両手の間隔が10から15センチになるように右手中指に残り部分を巻きつけます。歯間への挿入方法は、左右の手をそれぞれ歯の内側と外側に入れて行います。フロスが歯に引っかかる、切れるなどがあれば、歯の詰め物が取れていたり虫歯の恐れもあります。歯間ブラシは歯と歯の間やブリッジの下の隙間の汚れを落とすものです。歯間ブラシの太さにはいくつかのサイズがあります。選ぶときは歯と歯の隙間より少し細めのものがおすすめです。しかし、歯が重なっているところや歯石が歯間に沈着しているところには入りませんので、無理に通そうとせず歯科医での相談を進めます。歯間ブラシは何度も洗って使うことができますが、針金が曲がったりブラシが傷めば、新しいものと交換してください。第2部の薬剤師と口腔ケアでは、さまざまな疾患と口腔ケアについて触れていきます。この骨粗鬆症患者のお薬と口腔ケアでは、骨粗鬆症、骨粗鬆症治療薬と顎骨壊死、薬剤関連顎骨壊死の予防について触れていきます。骨粗鬆症とは、骨強度が低下し骨折しやすくなる病気です。日本には約1000万人以上の患者がいると言われており、高齢化に伴ってその数は増加傾向にあります。骨粗鬆症は圧倒的に女性、特に閉経後の女性に多く見られ、女性ホルモンの減少や老化と関わりが深いと考えられています。骨粗鬆症治療薬の副作用に顎骨壊死があり、抜歯などの歯科治療後に発生することが多いと言われています。これらの治療薬には、スライドに示した BP 製剤や抗ランクルモロクロナール抗体などがあります。これらを服薬中に、抜歯などの歯科治療が必要となったときは、服用期間と顎骨壊死の危険因子、骨折のリスクを考慮して休薬が必要かどうかを決定します。薬剤関連顎骨壊死の危険因子は、飲酒、喫煙、糖尿病、ステロイド薬の使用、肥満、抗がん療法、口腔内衛生不良などです。薬剤関連顎骨壊死の予防対策としては、 BP 製剤などを服用する予定の患者では、口腔がきれいに保たれていれば投与を延期する必要はなく、 定期観察を行うだけで良いとされています。 BP 製剤などによる治療を受ける前に歯科医院に行き、歯石やプラーク除去など専門的な口腔ケアを受けたり、必要な治療を受けることが大切です。 BP 製剤などによる治療中は歯磨きや義歯の手入れもまめに行います。この糖尿病患者の口腔ケアでは、糖尿病と歯周病の関係、糖尿病や歯周病の悪化による悪循環、歯の総歯で起こる負のスパイラルの実際、糖尿病患者の口腔ケアについて触れていきます。糖尿病の三大合併症は網膜症、腎症、神経障害で、そのほか大血管障害の心疾患、脳卒中も合併症と言われています。なお歯周病は6番目の合併症として挙げられています。糖尿病と歯周病の関係は、糖尿病の人は歯周病にかかっている人が多いこと、血糖コントロールが悪いほど歯周病も悪化すること、糖尿病の人が歯周病治療を受けると血糖コントロールが改善することが分かっています。糖尿病や歯周病が悪化すると歯の総歯リスクが高まります。歯が失われると食べられる食品が偏り、栄養バランスが崩れ、ますます血糖コントロールが不良となります。血糖コントロールが不良で糖尿病が悪化すれば、歯周病はさらに進行し、歯の総歯リスクも高まり、負のスパイラルに拍車がかかります。また歯の総歯は栄養の偏りを招くだけでなく、美味しさを感じにくくする原因になると言われています。歯の総歯で起こる負のスパイラルを2つ紹介します。1つ目は歯の総歯で起こる栄養バランスの乱れです。歯が失われると穀類である炭水化物の摂取が増えることが分かりました。またよく噛めないと硬い食品を避けるようになり、ミネラル、ビタミン、食物繊維などの摂取量が低くなり、栄養バランスが崩れるとの報告もあります。2つ目は歯を失うほど食感が失われ、美味しさを感じにくくなることです。美味しさとは食感を含めた五感を使って楽しむものです。多くの歯を残してより多くの食感を感じることが大切です。糖尿病患者の口腔ケアについては、歯周病治療で血糖コントロールが改善される例も報告されています。ここでは歯周病の進行状況のチェック項目と対策を紹介します。このがん患者のお薬と口腔ケアでは、抗がん剤治療の流れと必要な口腔ケア、抗がん剤で起こる副作用、抗がん剤で起こるお口の副作用、治療のタイミングに合わせた口腔ケアの目的と方法について触れていきます。抗がん剤治療の流れと必要な口腔ケアは、時期により3つに分かれます。1つ目はがん治療開始前に行う術前口腔ケア、2つ目は抗がん剤治療が開始され口腔にトラブルが発生する術中や術後すぐに行う術中直後口腔ケア、3つ目は回復期口腔ケアです。このグラフはがんと診断された患者を対象に行ったインターネット調査で、2249名の回答です。抗がん剤治療経験者のうち、抗がん剤の使用で何らかの副作用があったと回答した人は 88.1% で、平均して 3.5 種類の副作用を経験されていました。過半数が倦怠感、疲れ、食欲不振、吐き気、嘔吐のいずれかの副作用を経験しています。口腔では4人に1人が口内炎を挙げています。抗がん剤で起こるお口の副作用を写真で示します。これらの口腔合併症は化学療法を受ける患者の 40% に発症し、口からの食事を困難にします。このうちの 50% の人は口腔粘膜炎が悪化し、抗がん剤投与のスケジュール変更、投与量の変更を余儀なくされます。術前の口腔ケアを行えば、口腔トラブルを軽減することができます。がん治療のタイミングに合わせた口腔ケアの目的と方法を、術前、術中直後、回復期に分けて紹介します。術前は、誤嚥性肺炎の予防、粘膜炎の重篤化予防を目的に、口腔内細菌のコントロールを行います。具体的な方法としては、歯石除去、歯面研磨など専門的口腔ケアと、歯ブラシ、歯間清掃具、液体オーラルケア製品を用いたセルフケアです。抗がん剤治療が開始されると、口腔粘膜炎、口腔乾燥、痛みなどの軽減といったトラブル対応を行います。具体的な方法としては、保湿剤、シミないシマ剤、洗口液、柔らかい歯ブラシを使ったセルフケアです。回復期は、術後の状況に合わせた口腔衛生指導、骨転移予防 BP 剤の服用と口腔管理を行うとともに、口腔乾燥への日常対応を行います。ドライマウスは多くのお薬の副作用として現れます。このドライマウスを引き起こすお薬と口腔ケアでは、ドライマウスについて、ドライマウスの症状、ドライマウスの症状が進行した時の対策、唾液腺マッサージについて触れていきます。ドライマウスとは、その名の通り、お口の中が乾燥してしまうことを言います。その程度は、軽度から重度まで幅広く、軽度の場合、本人も気づかないケースも多いと考えられます。ドライマウスの原因は大きく3つあり、1つ目は口轄の症状がある病気、2つ目は口轄を招く生活習慣と環境、3つ目は口轄を副作用に持つ薬剤です。ドライマウスの可能性があるかどうかのチェック方法を紹介します。自己チェック項目としては、口の中が乾いて食事が取りにくい、日々の会話の中で話しづらくなった、一日中飲み物が手放せない、寝ているときに口が乾いて目が覚めてしまう。一つでも当てはまれば、ドライマウスの可能性があります。介護者など他人がチェックする場合は、飲み物がないと食事の介助がしにくい、口臭が気になる、口の中の頬や舌が赤い、口の中に汚れがたまりやすいなどの症状があれば、ドライマウスの可能性があります。ドライマウスの症状が進行すると、話しにくい、食べ物が飲み込みにくいなど、QOL が著しく低下します。また、唾液がなくなることによって、舌の痛み、虫歯、歯周病、カンジダ症など、二次的なトラブルが出てきます。ドライマウスの症状が出たら、服用している薬剤が変更できないか確認する必要があります。自分でできるドライマウスの対応には、唾液腺マッサージを行ったり、口腔保湿剤を活用する方法もあります。唾液は大唾液腺である 耳下腺、顎下腺、舌下腺と無数の唾液腺から分泌される体液です。唾液は多く分泌されるには唾液腺マッサージが効果的です。耳下腺への刺激として10回、耳の横を手指で後ろから前に向かって回す。顎下腺への刺激として指を下の顎の骨の内側の柔らかい部分に当て、耳の下から顎の下まで5箇所ぐらいを順番に1、2秒10回ずつ押す。舌下腺への刺激として10回、両手の親指を揃え顎の真下から舌を突き上げるようにぐっと押す方法があります。この摂食嚥下障害者と口腔ケアでは、摂食嚥下について、摂食嚥下障害、摂食嚥下障害の対策、オーラルフレイルについて触れていきます。摂食嚥下とは、水分や食べ物を口に取り込むところから、飲み込んで胃へ送り込むまでの一連の運動のことを示し、5期に分かれます。先行期では食べ物を認識し、食欲を感じ、嚥下運動の準備をします。準備期では食べ物を細かく砕き、唾液と混合して食塊にします。口腔期では舌を上顎に押し付けて食塊を咽頭に送り込みます。咽頭期では食塊を咽頭から食道へ送ります。食道期では食塊を食道から胃へと送ります。これら一連の運動に異常が起こることを摂食嚥下障害と言います。摂食嚥下障害の原因は様々ですが、病気で最も多いのが脳血管障害です。摂食嚥下障害が起こると栄養不良や脱水症になるだけでなく、自分の口から食べることができなくなるために、食べ物を食べる楽しみも失ってしまいます。摂食嚥下機能の低下は、誤嚥の原因にもなり、誤嚥性肺炎の発症リスクを高めます。誤嚥性肺炎は、細菌が唾液や胃液とともに肺に流れ込んで生じる肺炎です。高齢者の肺炎の70% 以上が誤嚥に関係していると言われています。摂食嚥下障害に陥ってしまったら、専門家による摂食嚥下機能訓練を受け、嚥下機能の回復を図ります。また、加齢でも摂食嚥下障害は起こるため、日頃から家庭でできる嚥下体操などの運動で、嚥下機能に関わる筋肉をトレーニングすることも大切です。このスライドでは、よく知られている嚥下体操を紹介いたしますが、摂食嚥下障害の疑いがある場合は、まずは主治医に相談することが重要です。オーラルフレイルとは、歯や口の機能の虚弱のことを示します。サルコペニアやロコモティブシンドロームの前兆とも考えられ、オーラルフレイルの予防がひいては全身の健康に寄与することも報告されています。オーラルフレイルの予防のためには、歯周病や虫歯があれば治療を受けたり、歯を失った時には補うことが必要です。また、定期的に歯と口の健康状態をかかりつけの歯科医院で見てもらうことも大切です。この認知症患者と口腔ケアでは、認知症患者のお口の状態、口腔保険から認知症発症及び認知機能低下までの想定経路、認知症の人における摂食嚥下障害と対応について触れていきます。認知症患者のお口の状態は、多くの横断研究によって、口腔内は不良であることが示されています。認知症患者は、健常者より虫歯が多い。健常者より喪失歯が多い。健常者より 歯周病が多い。義歯が不安定な状態である。歯および義歯の清掃状態の不良があるなど、詳細の報告がされています。航空保険から認知症発症および認知機能低下までの想定経路としては、いくつかの経路が考えられています。まず、一つ目は歯周病です。歯周病などの慢性炎症により作られたサイトカインが直接脳に影響を与える。そして、歯が喪失し、噛めなくなることによる脳への刺激の減少。さらに、満足に噛めない人はバランスよく食べることができず、栄養のバランスが乱れることで認知症になりやすくなるというものです。しかし、これらはかかりつけ医師によるプロケアやセルフケアによって予防することができます。認知症の人における摂食嚥下障害と対応は、訓練をして機能を回復させる嚥下訓練より、現在の機能を最大限に引き出しつつ、できる限り安全に経口摂取させる食事支援が重要になります。認知症の食事の障害は、大きく分けると食行動の障害と嚥下障害に分けられます。認知症が軽度の場合は、主に食行動の障害が目立ち、重度になると嚥下障害が目立ってきます。